こんにちは、コリトルの鈴木です、お聞きくださりありがとうございます、今日は、引き続き幸せについてというテーマでまた一緒に考えていけたらいいかなと思っております、前回幸せというのは、相対的なもの、何かと比べたり何かこう条件があったら、得られるもの、それが幸せなのではなくして、絶対的なものによって幸せというものは感じられたりするのではないだろうかということをちょっとお話ししたかと思います。そんなことを私自身が、感じるようになった、きっかけというか、与えてくれた本ですね。人生生涯小僧の心という、塩沼良純さんという、お坊さんの本なんですけども、この本の、一部をですね今日は紹介してみたいと思います。なんかねこの内容を通じて幸せっていうのはそういう比較したり、条件を、お金を求めて彼氏彼女を求めて、美しさを求めたりかっこよさを求めたりすれば、幸せになるというものではないということをですねなんかちょっとこう気づいていただけたらなというふうに思っております。では、紹介いたします。人生生涯小僧の心、塩沼良純。プロローグ。なぜ千日開放業を始めたのか。長い旅の始まり。人と人、心と心が通じ合った時の喜びとは、人生最大の喜びと言えるのではないでしょうか。この喜びを求め、人生の曲がりくねった道を試行錯誤しながら、人それぞれの旅を続けているのだと思います。そんな中で私が出会った大峰千日開放業という、人生の通過点をこれから振り返ってみたいと思います。平成3年5月3日午前0時市で、死亡の死に出口の出で死でと読むんですが、死での旅を意味する真っ白の死で装束に身を包み凛とした空気の蔵王堂で本尊蔵王権現に大峰千日開放に入業させていただきます。必ず歩き通しますと心の中で誓いを立てました。足掛け9年に及ぶ長く厳しい行がいよいよ始まりました。おそらくこれから待ち受けるであろう困難に対し何の不安のかけらもありませんでした。奈良県吉野山の金峰禅寺蔵王堂から大峰山と呼ばれる三条ヶ岳までの片道24キロ、高低差1300メートル以上の山道を16時間かけて1日で往復し、合計4万8000キロを歩き続けるという修行です。この行にはたった一つだけ掟がございます。それは一旦行に入ったなら決して途中で行をやめることはできないということです。足の骨を折っても不慮の事故にあっても決してやめることはできない、後戻りができないということです。万が一この行を途中でやめるときには、神様仏様申し訳ございませんでした、千日間歩き通しますと申しておりましたが、自分の不徳によって途中でやめざるを得ませんと神仏にお詫びをして、左腰に携えている短刀で自分自身の腹をかき切って自害するか、あるいは死で紐という紐を木に結びつけて首をくくって命を絶たなくてはならない厳しい掟でございます。文字通り命がけの行です。このような、内容で 始まる本なんですけども、マラソンの距離よりも長い距離、しかも、高低差1300メートルというのですから、箱根のね、あの箱根駅伝 の山のコースを、毎日毎日、行ったり来たりすると、食べ物といえば、おにぎり2つ 塩のおむすび2つという、そんな食べ物だけで、毎日毎日こうほとんど小走りで山を登って降りてということをするわけですから、数日経つともう爪はボロボロ、歯はボロボロ、栄養失調みたいなそんな状態でですね、1000日間、365日かける3で1000日ぐらいですかね、それを続けるというのですから、極めて厳しい修行だと思うんですね。それができなかったらすぐ切腹するか首を吊って死なないといけないという、普通の人なら千日間も歩き続けることはできないだろうなという、そんな修行をされた時のね、内容が赤裸々に書かれている本なので、ぜひね一度古い本屋さんでですね立ち読みしてみていただければなと思うんですが、その中で、なんですかね、こう幸せというものを感じる一節があるんですね、これが幸せなのかなっていうのをですね、感じていただければ、嬉しいなと思いますので、ちょっと紹介してみますね。土砂降りの中の放越、歩き始めてしばらくしてからのこと、暴風雨の中いつものように出発しましたが、バケツをひっくり返したような雨で、すぐに全身がびしょ濡れになりました。山の中に入れば襟元まで泥が入ってきます。なんと雨の強い日だと思いながら登り、いつものように下山して、ちょうどお昼の12時を回った頃に、黒滝村や遠くは和歌山方面まで見える見通しのいい場所でご飯を食べようと岩に腰掛けました。相変わらず雨風が激しく、かぶっていた傘の中にも着ているカッパの中にも雨が吹き込んできました。そんな中、おにぎりを手に取ってうずくまって傘で雨が当たらないように食べておりましたが、いくら傘で防いでも強い雨が手元まで吹き込んできて、手からおにぎりがポロポロポロポロと崩れ落ちていきます。そのことは別に何とも思っていなかったのですが、その崩れ落ちていくご飯粒を雨と一緒にすすりながら食べていた時に、突然涙がこみ上げてきてしまいました。自分はなんて幸せなんだろう。今自分にはこのようにおにぎりが用意されている。しかしこのご飯粒一つ口にすることができずにいる人たちがどれほどいるだろうか。今日も同じ空気を吸っているこの地球上に亡くなっている人がいるというのに、なんて自分は幸せなんだろう。お山から帰ればお風呂もあるし、布団の中で寝ることもできる。雨風をしのげる家もある。それがなくて自分の命の危機にさらされながら生活している人たちが世界にはどれぐらいいるのだろう。そう考えると止めどなく涙が溢れてきました。どんな厳しい行でも自分がお願いして始めさせていただいたこと、自分の心で心を磨くという尊い行を行事させていただき、なお仏様はご飯も用意してくださっている。そう思うと感謝の涙が止まりませんでした。土砂降りの雨の中、雨だけでなく涙もおにぎりと一緒にすすり込みました。それは最悪の境地の中で最高の幸せを得た瞬間でございました。この一節がですね、 私はもう大好きでですね、本当に好きなんですね、この一節がですね。本当にこう幸せを感じる、まあ状況としてはひどいものですよね。雨がひどくて、おにぎりがお茶漬けみたいになっちゃってですね、そのお茶漬けの味付けといえば自分の涙というね、自分の涙が、鼻水も入ってるかもしれません。そのしょっぱい、水でぐじょぐじょになった、お茶漬けのようなおにぎりが水浸しになったご飯粒をですね、すすり込みながら、最高の幸せを感じて嬉しくて嬉しくて涙がこみ上げてくるという、そういう体験をされたということなんですね。幸せっていうのはそういうふうにして感じるものなんだなということをですね、教えていただいたのかなと思っております。つまり、相対的なもの、雨風でびしょびしょになってるから、普通は幸せにならない。食べるものもおにぎり2つおむすび2つというひもじい、そういう生活だから幸せを感じることはできないというのではないということなんですね。この塩沼良純さんのような心を持っていれば、雨風でびしょびしょになっていたとしても、ひもじい生活をしていたとしても、人っていうのは幸せをこう感じることができるんだなということをですね、教えていただいたなというふうに思うんですね。それから幸せっていうのは、お金を持ちになったら幸せになるとか、彼氏彼女あるいはね結婚できれば幸せになるとか、かっこよくなれば、美人になれば、綺麗になれば幸せになるとか、そういうこう条件付き、また相対的なものによって幸せになるわけではないんだろうなということをですね感じたわけですね。幸せを感じる心がありさえすれば、人は幸せを感じられるんじゃないかなということを思った次第です。長くなってすみません。お聞きくださり本当にありがとうございました。感謝です。